皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは、豊田智也さんです。豊田さんはですね、NPO プロジェクト2日の副代表であります。以前、ね、この番組に来ていただいて、
そうですね、こんばんは、豊田です、はい、よろしくお願いします。
他のラジオカフェの番組も何回か
そうですね、いろんな立場で出させていただいております。保津川遊船の船頭という立場もありましたし、
はい、
まだいろいろとね、
はい、
活動しておりますので。
そうですか、はい、今日はね、30分番組のこのシンクタンクジャーナルで、
はい、
コミュニティというか、京都ですね、この例えば環境資源とか、観光資源とかですね、いろんな使いながらですね、このコミュニティを、その京都のコミュニティを、まあ、世界にね、どのように PR するとか、はい、コミュニティのその発展の、まあ、原点がどこにあったりですね、理論的な。僕はね、なんかね、いろんな世界いろんなところ見てきたんですけども、日本人って何やと思った時に、なんか日本人って組織の中に会社に入って、
はい、
ずっとね、こう、なんていうかな、和を大切にしてね、こう働いてる日本人があって、もう一方の日本人っていうのは昔からのスポーツというのはね、豊田さんも空手道場やっておられますけれども、はい、空手と個人のスポーツでしょ、全て。
そうですね、
ほとんど、
はい、
で今日本で成功しているのは、例えば福井県の鯖江市のメガネとか、匠の世界でしょ。個人が何かをこう追求するっていうね、そこですごくこう伸びてる、こう中心としたのが ね、本来の日本であるのに、会社組織に入ったら嫌なことも組織の一員としてね、働かなあかんと。で、個人と国家があるとすると、実はその中間に、実は NPO とかアソシエーションとか結社とかですね、なんとかあると思うんですね。で、僕コミュニティというのは個人と国家の間にある何かと思うんですけれども、ちょっとコミュニティっていうのはどういうことか、ちょっと教えていただきたい。
そうですね、コミュニティってその難しくくくるっていうことは僕らあんまり考えずにもともと始まってるんですね、はい。まあ、僕たちは川に生きてるんですね、
はい。
そして川の生きている中で現状を見て、
はい、
あ、このままではこの川ダメだよというところから、うん、もう単純なその目に見えた足元のところを見たときに、これは動かなきゃならないなということで、もともと始まりました。ただですね、その先ほどもおっしゃったように、個人で、じゃあその志を持ってね、じゃあ川の環境を良くしようと思って、ゴミ拾いにするとかありますよね。でもそれだけではね、物事は何も解決しないわけですね。
そうですね。
特に漂着ゴミっていうのは、常に流れてくるもんですから、
はい、
それを回収してたらいいのっていうのは、ある程度自己満足の世界でですね、いいことをしてるなっていうぐらいのもんです。でも本当に川の環境を抜本的にね、考えていくとか、解決していくっていう方向には、なかなか残念ながら向かいにくいところがあるんですね。
個人が、自分の満足のために、上流に住んでる個人が、ね、何かすれば川が汚れますね。下流の人が困ってしまうと。そうすると、個人の満足よりか、地域全体の満足で言ったら、ある上流に個人はある程度自分のことを犠牲にして、下流の人を守るというね。その、公共善とか、公共的に何か考えるっていうね。そこに一つのコミュニティというか、
そうですね、
川という顧問のみんな共同の何かを使いながら、そこで全ての人がウィンウィンというか、
はい、
プラスになるようなね、そういう活動をしていくということにもつながるんですね。
そうですね、まあ、その個人でやる力っていうのは、原動力っていうのは個人はすごく強くてですね、その個人からの発露で始まっていくっていうコミュニティ運動ってあるんですけれども、でもそこに共感していただく市民の方々とか行政の人たちとの共同っていうか、協力体制でその抜本的な目の前の問題を解決していく仕組み組織を作っていかなければ、 その問題の根本的な解決にはつながらないということに気づいて、そして NPO とかが生まれてきてるんじゃないかな。
そうですね、おっしゃる通り、はい、僕 NPO とかそのアソシエーション結社の魅力は、個人が何かしようっていうね、個人の意気込みによって制度ができると。反対に、国上からね、例えば市の行政が何々やろうって上から来た場合に、日本人であまり動かないけれども、 個人でやるところに喜びがあるというね、う
ん、そうですね、うん、やっぱり何事もそこからもっと始まるんじゃないかなということは思いますけどね、うん、
単なるボランティアでなくて それを通じて何かこう地域国家世界に発信できる、
うん、そうです、
何かがあるというところが公共財の魅力だと思うんですかね。
そうですね、まあ、そこら辺のところはやりながら実感で、うん、あ、多くの人たちの力が結集することでこういうことができるんだなっていうことも活動している本人としては分かるんですね、うん、またそこが非常に大事なところで、だからこそだんだん人が集まってくるというね、うん、そういう状況になってくると思うんですね、うん、だからもう善っていう意識があるかないかと言われば、まあ、なかなかそこまで意識はするっていうのは活動しているものとしてはなかなかね思わないですけど、とりあえずこの目の前の問題を何か解決しなきゃならないという、じっとしていられないっていうことです、うん、だから動かなければ、自分がそう思えば動かなければ何も始まらないよっていうところから始まって、うん、そしてその熱意が伝わり、その問題を意識してくれる人が増えて、うん、そして仲間が集まり、うん、そしてそれに行政もついてくるっていう言い方は申し訳ないですけど、実質は本当にじゃあ行きましょうかっていう感じで来たりして動いて、
うん、本当に動かそうという、中心になる人は、はい、若い人か、あるいは定年退職した人か、どういう人が中心なんですかね。
年代とかあまり関係ないんじゃないかなと思いますけどね。
一、うん、人が火をつけるんですか、そういう時。
やはり一人、二人、同じ志を持つ数人の少人数から始まってると思いますね。うん、こういう問題がありますよって上から大きく風呂敷を広げても人は集まらないんじゃないかなと。うんうん、現場の人間が一人か二人集まって、それをやりながら、うん、そして、これが、こういう問題があるんですよっていうことをいろんなところに伝えて、そしてそれに共感してくれる人を一人一人、もう一人一人増やしていったっていう、まあ、感じですね、うん、僕たちなら、うん。そうすると、ある一時期に急にドッとこう、集まったというか。
あ、そこに参加しなければ、ダメみたいなね。日本で、なんかそういう、こう、対戦つこっていうね、少数入るか。まあ、もともと出るのは少数の、そういう人が起こすんだけど、それはだんだんだんだん大きくなってきて、入らなかったら、ね、
そうですね。
真面目に会うみたいな。
まあ、そこまでは、そこまではいかないですけど。
日本でなんかそういう急に増えるっていうのは、
そうですね。ああ、すごい大きな活動になったんだなっていうのは確かにね、うん、また多くの人を呼んでくる動きにはなりますね、うん。ただ、そこまで行くまでの間に集まってくださる人は、あいつもやってるかやろうかってじゃなくて、うん、本当に、あ、それは大変なんだなという思いから増えていく。うん、そしてそれを、訴えに行くっていうのも現場の人間で活動するものの重要な役割です、
うん、個人の一人の力は弱いけれども、ある程度の人が仲間が同じ目的に向かって、行動する仲間が集まれば強くなりますね、うん、だけど先ほど僕冒頭に言いましたように、日本でまあサラリーマンだったら、まあ、月曜日から金曜日まで、要するに利益追求型というか会社のためとかね、まあ、公務員やったら、まあ、別だけど、その組織の一員として何かやると。でまた、個人で、まあ、例えば伝統産業にね、で個人で自分で匠の世界にいたら孤独であると。そうすると、休みの時は、まあ、なんかグループでやってみようかと。その時に同じ目的、
そう
ですね、地域活性化につながる NPO とかね、そうあればね、もうそのお金はいいけれども、まあ、楽しく、
そうです
ね、やろうと、
そうです、
そういうのがコミュニティになるんですかね。
やりがいっていうのはね、おそらくそれぞれのね、活動されてる方に生まれてると思います、
うん、
その地域のためになってるというね、その実感っていうのは非常に大事で、
うん、
まあ、私どもなら亀岡市っていうところで活動してますが、うん、亀岡のためにっていう思いっていうのが結構生まれてくる、
うん、
そういう動きにはなっていきますね、その NPO とかの活動は、うん、その行政の活動に参加するっていうのとまたちょっと違う、自分たちの思いで町のためになってるってい う、ね、うん、そこが大きいんじゃない
かな。例えば僕今ふと思ったのは、僕は京都の北区の七区というところで、まあ、町内会というのがあって、何年に一回、何十年に一回かな、そのなんか回ってくる自役が、町内会長とかね、回ってきて、はい、もうその時一生懸命やるけれども、うん、まあ次の年はもうほとんどっていう、うね、まあ順番が来たら、もうしょうがないってやろうっていう、これは義務としてやるか、うん、あるいはやってるうちにだんだん、前の人もうまくやってない、次の人にバトンタッチするときに、ある程度やらなあかんっていう ね、
う
ん、まあ義務感でやりながら、 それでいてやっぱり地域が可愛くなってくるみたいなね、ものがあるけれども、戸田さんがやっておられる、まあ、保塚下りとか保塚のこの NPO プロジェクトというのは、はい、そういうものでなくってやっぱりこの川をきれいにしようとか川を
そうです、ね、
この川の魅力を亀岡から、世界に発信しようという、
そうですね、まあ、そこへつながっていきますけれども、あの川の恵みをいただいてるっていうことがまず大きいです、あの自然にこんだけ恵みいただいてて、その自然に何を返してるのかって言ったらゴミを返してるという、この今の生活スタイルですよね、でもこれをまあ変えていくっていうのは大きな問題、難しいんですけど、まずはじゃあその川にですね生きる生き物たちとかにね、影響を与える、もうそのゴミの問題ですね、プラスチックゴミとかね、あの土にも戻らないゴミですね、そういう問題に対してやはり何かアクションを起こさないとと、いうことから始まってますね、でその思いがおそらく地域も川に親しんで川の恵みを感じている、出されている方々がそれはその通りじゃないかということでですね、その活動に一人二人と参加されて、今のような動きになってきていると。そうして流域を今度はつなぎますよね、川は。その亀岡じゃだけでは問題解決しないですね、上流またその支流ですよね、川は血液みたいなもんですから、血管みたいなもんですからね、そこの血管のところでいろんな集落があるわけですね、そしてその上流集落がの支流が流れてきて大川になりますね、大川が今度はその下流に流れていって、それがまあ亀岡で言えば嵐山に行きます、嵐山から梅津に行きます、桂に行きます、大山崎に行きます、そして三線合流して淀川になりました、そしてそれが今度は太平洋に出ますよ、この流域をつないでいく川というものの、あの一つあの環境というものを考えるのに、どこかがその問題を最初に取り上げなければ、もう今、まあ、川に親しまない環境になってますよね、川で遊んじゃダメとか、そういう環境になってますが、特に大きな川はですね、流域でつながってることってあんまりないんですね、
今ふと僕はドナウ川のことをね、思ったんですけども、ヨーロッパにこうドナウ川とかライン川とかね、があって、やっぱり僕はウィーンに住んでたんですけれども、ドイツもこのハンガリーも全部こう同じ川でこうつながってる、だからそこにその国境を越えた共通の川という、まあ共通の観光資源を通じて国と国との争い事もあるけれども、それを解決して多くの人がそれが共有できる、だから川っていうのはその国境を越えて国同士のまあ争いも起こす発生源になるけれども、同時にそれを解決して共にその分かち合わなければいけないというね、そういう平和構築の一つの礎になってると思うんですね、
そうですね、そういう大きなあの目線で見れるようにもなってきます。だ地域で最初小さなコミュニティで始まりますよね、そしてそこのまあ地域がまああの活動をだんだん大きくしていく、すると川というのはやはり下流も上流もありますから、今度は下流に目が行ったり上流に目が行ったり、そしてその下流の人たちとの今度は交流が始まったり、上流の人たちとの話し合いが始まったり、まあ、そういう中でだんだんとその川でつながれた地域間のコミュニティ、またネットワークが今度はつながっていくんですね、川というのは。でそこが非常にね、あの今回 の, あの NPO 活動の発展の非常に面白い、あの展開だったなと実感しています。
まあ、地域の活動が先ほど言った国の活動とね、あまり変わらないということと、川で共有して何か仕事をプロジェクトやろうと思った時に、その副産物というかね、バイプロダクト、いろんなことがね、次から次となんか新しいプロジェクトっていうのはね、すごく生まれてくると思うんですね、基本が川っていうそのってで、もう一本の船頭さんでね、で常に美しい最高の自然に接しながら仕事をされてるから、心もですね清らかになって、その自然の中からその湧き出る何かが、こう NPO コミュニティの大きなね、パワーになっておられるように思うんですけどね。
そうですね。あの、美しい保津峡の渓谷ですよね。それがですね、少し水のこう、溜まるようなところに行くと、ペットボトルが浮いてるという状態があったんですね。 これは本当にね、この保津峡の渓谷に申し訳ないなと、
うん、
これは誰がやったから人間がいるからですよね。
ということはね、僕は思うんだけど、一方では保津川下りということで仕事をされてて、はい、でその観光資源、まあ亀岡なりね、うん、地域の活性化になるけど、うん、同時にこの川っていうのをね、うん、観光客が要望してると、
はい、
っていう、そこに対する
観光客は要望してないです
よ。観光客というか、まあ、はい、いろいろその、観光のビジネスが大きくなるほど川汚れる、
はい、
だから同時にその NPO なり ね、
そうですね、
そのコミュニティのそれをそこを通じて、その少しでもそれが改善っていうんですかね、良くなるような、そういう活動
そうですね、
ですね、
その地域で始まった活動が川っていう公的な、まあ、自然の産物ですよね、
うん、
それによってこれが他の地域に広がり、この問題点っていうのは世界的な問題になっていったという流れなんですね。
う
ん、
そうですね。今日はですね、コミュニティのこうあり方ですね。まあ保津川という一つの、うん、まあ一番こう身近な問題を取り上げながら、うん、こう豊田さんからお話をお伺いしてるんですけれども。うん、後半もちょっとここブレイクとして、はい、ハワイのノースショアの音楽を聴いていただいて、はい、後半もそのコミュニティの問題について
そうですね、
うん、お話をお伺いしたいと思います。ラジオカフェシングタンクジャーナルパーソナリティ中村保です。この番組は株式会社トライオン財団法人文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、NPO プロジェクト保津川副代表の、豊田さんです。豊田さんね、僕保津川下りあるいは亀岡までの東京列車嵐山というのはものすごくね、ものすごく大きな京都の観光資源だと思うので、どのぐらいの規模なんですか。
まずね、保津川っていう川がどういう川かっていうことを一つ説明させていただきたいんですけど、はい、保津川は、まあ、観光の川下りとあとトロッコ列車っていうのが走ってますね、
はい、
トロッコ列車はだいたい100万人のお客さんを往復運ぶんです。で保津川下りは年間30万人のお客さんを運んで、はい、平均運んでおりますし、まあ、延べで考えると保津峡っていう山の間の川だけでもですね、はい、実はもう130万人の方
が。それ何キロぐらいあるんですか。その
16キロ間です。
16キロ間
です。
130万人。
そうです。亀岡から嵐山までね。うん、で、渡月橋ってもう皆さんもおそらくご存知だと思います。うん、そして渡月橋をバックにした山の景色に川が流れてるのは、うん、ほとんど日本人は多分風景知っておられると思いますね。うんうん、だから年間渡月橋の周辺に来られるのに、700万人の観光客だと京都市は発表してます。
うん、
ということはですね、もう本当にね、2000万人超える人たちがですね、この川を見ておられるんですよ。
うん、
保津川っていう川を。
うん、
まあ、桂川ですけどね、渡月橋の辺で名前が変わりますから。はいはい、この、まあ、そこまで多くの人に見られてる、しかも海外からも多くのお客さんが来られることを考えたら、そこまで見られてる川、日本であるのかなと。 まあ、日本を本当に代表する一つの川じゃないかと思うんですね、うん、その川がですね汚れてる、ペットボトルが汚れてても、
どのぐらい、あの、どのぐらい、あの、ペットボトルが増えたり、
はい、
こうしてるんですか、昔と比べて、例えば5年10年前と比べたり。
そうですね、あのペットボトルが売り出されてからですね、やっぱ浮きますから、ペットボトルは、うん、空き缶の時代っていうのは沈むんですね、瓶空き缶っていうのは川底沈みますから、これも問題なんですけど分かりにくい、うん、でもペットボトル浮きますから非常に分かりやすいです、うん、特に洪水時になるとですね、うん、恐るべきペットボトル流れてます。
ちょっと洪水時だったら上からどこから、
上から支流から途中から、まあいろいろですね、その発生源っていうのを今探ろうとしてますけども、うん、本当に、あらゆるところから流れてきて川に流れ着くんですね、うん、つまり家の側溝に捨てられたペットボトルがですね、うん、小さな溝からですね小さな川に流れて、うん、そして支流の川に流れて大きな保津川に流れていく、うん、それが嵐山の堰に止まるという状態、それに対してもうこれは仕方ないわと多くの人が諦めてたわけです、うん、もういつも流れてくる、また洪水出たら下流流してくれはるから、
鴨川もそう流れ、そう、今はあの川にこう孵化してる人は少なくなってると思いますけど ね、
そうね、川に孵化すんじゃなくて、うん、家の溝からですよね、家の横の側溝からです、うん、だからもうそこから流れてくると思ってください、もう、うん、あのゴミっていうのは、うん、でそういう状態で何もアクションを起こせなかったんですね、今までも、そのいたちごっこじゃないかという声があって、うん、なあ私たちはたまたま船を操船してそのゴミにアクセスできるぐらい接近できる立場なんですね、うん、じゃあ平方じゃないかと、うん、まず解消しようじゃないかというところから始まったんですね、この川、日本でも有名なこの桂川、保津川をね、うん、あの汚してるのはもう本当に保津川で生きるものの恥だと、うん、まあ京都の人にとってもね代表する川なんで恥じゃないですかと、うん、でこれも日本人の恥
ですね、うん、まあ、そうですね、130万人の方が来られたら、
はい、
ねえ、
はい、
一回一人ね、ミネラルウォーターでも飲んで、それどっかにあれば、ものすごく、それは環境破壊につながります。観光産業が伸びるほど、そういう、うん、川が汚くなるか、あるいは、この川は世界でも有名な川だから、美しくしようというようなね、そのパブリック的な、公共的な、そういうブランド、保津川のブランドっていうかね、美しい川で、日本を代表する川であると、
うん、
保津川のブランドができれば川ってきれいになるもんでしょうね。
そうですね、うん、そのブランド力によって多くの人が活動される人が増えるっていうのは、うん、あると思いますね、うん、で実際にそういう動きにはなってきています、現代、うん、保津川の活動っていうのはもともと始まったのが私たち現場に生きる船頭のゴミ回収からなんですね、
うん、
で渓谷のゴミ回収っていうのはね、うん、そう簡単なもんじゃないんです、うん、足場も悪くて乗り面の険しいので、本当にね命がけのところもあるんですね、
うん、
しかもペットボトルだけじゃないんです、農業用の、あのビニール袋、レジ袋、そういったものはね木に引っかかりますから、うん、変な柳のねなんかからゴミが引っかかってるような風景になるわけですね、
うん、
でこれはやっぱり乗り面にしがみつきながら取らないとできないですね、
うん、
でこういうことを繰り返してしたわけですけど、もう何回やってもこれはなくならないぞという動きだったんですね、
うんうん、
ではどこからこう解決していかなあかんか、うん、もう私たち鮮度だけでは難しい、
うん、
じゃあ一般の市民の地域の人たちに訴えかけてですね、うん、自分たちの身の回りから支流に対するゴミの問題とかを考えてもらいたいなっていうことを語りかけたところから始まったのが NPO のプロジェクト保津川なんです、
うん、
そうするといろんな立場の方が賛同してくださる立場の方が
どういう方ですか。
そうですね、学識経験者の大学の先生方もおられましたし、うん、普通の本当に農家をされている方もおられましたし、うん、もういろんなもう本当に一般の市民の方、野鳥の会の方とかもね、
うん、
もう年齢層はもうそれぞれ
活動っていうのは年に何回か、
そうです、
実際ゴミ拾いするとか、
まず定例清掃会という、そうです、まずゴミを拾おうと、でも拾うだけでは解決しないということで、うん、発生源がどこなのかっていうことと、うん、ゴミの種類は一体何なのかっていうことをしっかり調べていこうっていうことが始まりまして、うん、そしてそのゴミマップっていうのを作ろうっていうことが始まってですね、
うん、
そしてゴミマップっていうのはGPS 機能を使って携帯でその支流でゴミを写真を撮って、
うん、
それをうちのプロジェクト の、 そのデータに送ってもらうと、
うん、
そうするとどこにどういうゴミがあるかっていうのが写真で送られてくるんですね、
うん、
でそれを回収していこうっていう活動も始まったんです、
うん、
これをやり、まあ、システムを作ることはですね、技術的な問題である程度できますよね、うん、ただじゃあ誰が取ってくださるんですかと、
うん、
で誰が回収してくださるんですかと、
あるいはそうなんです、 根本的な問題、例えば、いい歯医者さんは虫歯にならないように治療すると、抜くんでなくて。ということは、観光客もですね、もうゴミは絶対捨てないでくれと。まあ、あるいはそういうね、そのアナウンスをするとか、そういう保津川のブランドを高めることによってね、それは絶対、パブリックの精神を高めることによって、みんながその自粛して、ものは絶対ね。
そうですね。
で、保津川のみならず、それが、まあ、日本人で大体そういう道徳的な、ゴミに関するね、他の世界に比べてみて、清潔だけど、特別、この地域が、清潔になるように、特に観光資源で観光客が集まったら、京都の人の目が世界中からいろんな方が来られたら、そういうふうなノーティスアナウンスメントがなければ、おかしい人もいると思いますよ、外国人だったら。
それは非常に啓蒙活動の盛んにやっていくというのも、まあ、一つ両輪なんですけどね、それ回収していくというのがものすごく大事ですね。啓蒙活動だけでは本当にその道徳的に意識の高い方は絶対捨てられないです。要は、捨てられる方がおられるという現実なんですね。
そういう啓蒙活動っていうのは、日本人っていうのは個人を中心として、例えば社会でね、会社で、嫌な仕事も、まあ、ね、そしたら週末は休みたいと。にもかかわらずこういう NPO に入ったばっかりに、本来生徒さんがやるべき仕事をなんでしなあかんって思ったりする人もゼロではないと思うんですね。そこをこう束ねて、その方々もこの仕事っていうか NPO を通じて、ハッピーになるようなね、社会的貢献してるっていうね、そういうモチベーションなり、
そうですね、
が大事ですね。
それは非常に大事ですね。だから、ゴミを一つ拾う、ゴミを調査するっていうのを、自治会にお願いするんですね。そのやっぱ流域っていうのは、支流はみんな自治会が管理されてますから、その地域の自治会の方々に、そのゴミの問題を説明して、みんなでやりましょうっていうことで、そうするとですね、やってくださるんですよね。そうすると、その先の DPS の機能の、あるいは写真撮りますよって、で、回収しますよって言って、自治会がやってくださる、その自治会を広げていくっていう動きに、展開したんです、それがですねやっぱ大きかったです。だから定例清掃会っていうのも毎月に1回第3日曜にやるんですけど、それも保津川ばっかりでするんじゃなくて支流に場所を移すんです、それも自治会の人たちが中心になってもらって、それを私たちが行って、ゴミを拾うノウハウを一応教えさせてもらって、そしてそのゴミを今度は亀岡市という行政が処理してくださると、そういう仕組みを作ってみんなでゴミを片付けていこうという動きになってきたんですね。で、地域の自治会がその活動に広がってきたっていうのが非常にプロジェクト保津川にとっては大きかった、そういうコミュニティがゴミというもの、川のゴミという問題に対してすごく意識を持っていただいて、みんなが率先して
、コミュニティというのは
やってくださる、
まあボランティアっていうか、率先して、あんまりどこも頼らずに自分の意思で、その周りをきれいにしていこうと、その集合体で個人では限界があるんで、多くの同じこう意思目的を持った人が集まって、こう地域を良くしていく、で僕は個人と国家というのがあったらその中間に来る NPO なりこういう役割というのはこれからますますね、重要になってくるかと思うんですけれども、
そうですね、ぜひそういう位置づけでしっかりとした、基盤を作りたいですね、
そうですね、
NPO が、
いいですね、 NPO プロジェクト保津川、
ね、なかなかね、
そうですね、
難しいですけど、また、
どうも本日のゲストは NPO プロジェクト保津川の豊田副代表、
はい、ありがとうございます、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。